では今日のですね、メッセージに入りたいと思いますが、レジュメを見ていただきたいんですが、言葉の務めのですね、20回目ということで、今日は幸いな人という、テーマでお話ししたいと思います。で、前回までずっと箴言を話してきたんですね。で、箴言は知恵の書である。ただしその知恵というのは、人である、お方であるということで、キリストをずっと見てきたわけですね。箴言の中に、おられるキリストを見てきたわけです。で、一通り箴言の方は終わりましたね。そこで今日は詩編に、入りたいと思うんですね。で、詩編の119編をご覧ください。詩編の119編、これね、ちょうどですね、聖書のど真ん中なんだ、これ多分。旧約と新約のですね、真ん中パッと開くと大体119編です。で、これ御言葉、一番多分長い、章、長い編だと思うんですね。で、これは、百何十編まであるのかな？もっとあるのかな？176編までね、一番長いこれ、章というか編だと思います。で、ここで言っていることはね、御言葉が、どういうものであるかというのを徹底的に語っている部分です。で、実は私は非常にこの119編が好きなんですね。まあ、詩編はどこ読んでもすごく触れる書なんですけども、中でもこの119編というのは、非常に個人的には、好きなところなんです。で、今日は119編の1編から8編を、見てみたいというふうに思います。で、ちょっとお読みいたしますね。幸いなことよ、全き道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。幸いなことよ、主の聡しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。誠に彼らは不正を行わず、主の道を歩む。あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた。どうか私の道を固くしてください。あなたの掟を守るように。そうすれば私はあなたのすべての仰せを見ても恥じることがないでしょう。あなたの義の裁きを学ぶとき、私はすぐな心であなたに感謝します。私はあなたの掟を守ります。どうか私を見捨てないでください。で、今これ新改訳でお読みしたんですけども、実は新共同訳で見ますとですね、幸いなことよ、全き道を行く人々、主の律法によって歩むって書いてあるんです。あれ、また律法だというふうに思った人います？律法主義とか言ってね、もう律法律法でね、がんじがらめになってきた人は、律法という言葉を聞いただけでですね、アレルギー反応を起こすんですね。律法と言われただけで、過去のあの経験がドドドと蘇って、フラッシュバックしてきて、そして、ね、過去の全部苦いものが内側から込み上げてきてしまう。だから、頼むからルークさん、もう律法のこと言わないでくれ。と言ったって書いてあるんだから、律法によって歩む人々。あれおかしいな、ルークさんはいつも律法は廃棄されたって言ってるのに、なんで律法なんだ。これ前回も出ましたよね、箴言でね、律法によって歩む。あるいはヤコブ書にはですね、自由を与える律法って書いてあるんですよ。自由を与える律法、ね、皆さんが経験してきた律法は、日本キリスト教の自家製の律法です。いいですか？日本キリスト教自前の律法なの。聖書の律法じゃないの。聖書の律法は、私たちに自由を与える。皆さん、律法嫌い？嫌い？なんか引いてます、引いてます、波が引くように私は律法は好きです。再建主義の人にね、ドクター・ルークは律法のことをね、廃棄したと言ってると、 でね、ヒューマニストだとか言われてるんですけど、私は律法大好きですよ。だって律法ってのは何？神の言葉です。で、あの中には何が入ってます？神の愛が入ってるんです。神の我々に対する憐れみと慈しみ、恵みが込められているんです。ただし、ただし石に書かれたモーセの律法はその御心を私たちに行わさせる力がない、伝達がないんです。わかります？書いてある、ね、律法の石板ここにあったと思ってください。2枚で、ここに10回が書いてある、律法が書いてある。しかしこれはあくまで私の外にあるんです。外にある、外にあって命ずるだけ、やれやれ。これがモーセの律法で、いわゆる、ね、ここに書きましたが、律法によって歩む人々、まあもちろんこの時点でダビデは旧約しか知らないわけです。だけどダビデはね、新約見てるんですよ。ダビデはいいですか、生徒たちの集会を見てるんです。そこで主を賛美する光景を見てる。またアブラハムは新しい都が建てられることを見てるんですよ。旧約の生徒たちはね、この幻として新約を見ているんです。で、この律法はじゃあ何を言ってるかね。旧約のシステムは何でした？これ復習。旧約の律法っていうのは石の板に書かれた律法でしたね。で、これはレビ系祭司制度での律法だったんです。ヘブルの7章に詳しく書いてあります。レビ系の律法である。ね、ちょっとご覧ください。ヘブルの7章。ヘブル書の7章を見ますと、ここ旧約と、ね、新約の違いを、ストレートに書いてあるわけですが、レビ系、例えば5節、レビの子らの中で祭司職を受ける者はね、というふうに書いてある。また、11節見ますと、もしレビ系の祭司職によって完全に到達できたのだったら、仮定法です。できたのだったらということはできないということをあえて言ってるね、英語で仮定法というのは現実と逆のことを仮定して進めることです。古文で言いますと半日仮想と言います。懐かしい言葉、半日仮想って知ってます？実際に 反することを仮定する、ね、ですからこれ たどり着くことができたのだったらってことはできてなかったんですよ。いいですね。民はそれによって基礎として律法を与えられた。つまりレビ族のレビ系の祭司職を基礎にして律法が与えられたんだ。ですがこれによっては到達できなかったんです。何に到達できなかったわけ？命です。そして、12節、ね、ここで11節後半見ると、じゃあそれ以上何の必要があって、アロンの位でなくメルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が建てられたのか。メルキゼデクに等しい祭司職ってどなた？イエスです。キリストです。ですからレビ系の祭司制度はね、これは達することができなかった。その律法は我々をね、神の標準に達成させることはできなかった。しかしメルキゼデクの位に等しい祭司、彼は我々を救うことができる。だから12節、祭司職が変わるって書いてあるんです。祭司職が変わるならば、律法も必ず変わるのである。そしてここでね、7節のね、8節から見ますと、7節から見るとですね、これ10分の1が書いてある。ね、また十分の一、わあ、十分の一献金、わあわあわあとか言ってね、十分の一、もうこれでね、またね、アレルギーを起こす人いるんですけども、十分の一は、ね、なんて書いてあります？貝のものが、約束、五節見ますと、アブラハムの子孫でありながら、レビ族の子ですよ。ね、民から、すなわち彼の兄弟たちから十分の一を徴収するように立法の中で命じられている。そして、アブラハムがですね、十分の一を取って約束を受けた人を祝福した。祝福は上のものが下のものを与える。 そして10分の1、死ぬべき人間が10分の1を治めている。この時に誰に治めたか、アブラハムが治めた以上、9節見るといいですね、アブラハムが10分の1を治めているならば、いいですか、レビでさえ、ね、10分の1を治めているんです。誰に？サレムの王です。サレムの王って誰？メルキゼデクです。メルキゼデクに対して、いいですか、皆さんから10分の1を徴収して、ね、10分の1をもらえる祭司であったレビですら、メルキゼデクに10分の1を納めたんだって書いてあるんです。そして、アブラハムはサレムの王から祝福を受けたんです。その時にレビはまだ生まれてないですよ。生まれてないけれども、アブラハムの腰の中にいたんだ。まだ遺伝子の形でいたんです、アブラハムの中に。ですからアブラハムが治めた時にはレビも10分の1を治めた。誰に？サレムの王です。そしてサレムの王はアブラハムを祝福したんです。祝福したということは、サレムの王が誰を祝福したわけ？レビです。そしてどっちが上なの？祝福されるものと祝福するもの、どっちが上なわけ？祝福するものです。ならばメルキゼデクとレビはどっちが上？メルキゼデクです。これを論証しているわけだから、アブラハムが10分の1を治めたということは、レビが治めたんだ、メルキゼデクに。つまりレビ族の祭祀制度に勝るのがメルキゼデク系の祭祀制度である。これはどういうお方？キリストです。キリストは命の力によって大祭祀としてね、立てられた。その時に立法が変わったって書いてある、12節ね、祭祀職が変われば立法も必ず変わるって書いてあるんです。我々の立法は皆さんに要求するだけの立法、皆さんを罪に定める立法、皆さんをどうする立法、皆さんに命を与える立法です。わかります？これが旧約の祭祀制度と新約の祭祀制度のポイントです。そして今や15節、もしメルキゼデクに等しい別の祭司が立てられた、以上のことはいよいよ明らかになる。その祭司は肉についての戒めである立法、つまりモーセの立法っていうのは何について語ってるわけ？肉について語ってる。しかしね、その立法によらないで、何によって？朽ちることのない命の力によって祭司となった。で、このお方については、あなたはとこしえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。このお方には、系図もない親もない、ね、永遠なるお方である。どなた？キリストです。18節。一方で、前の戒めは弱く無益なために廃止された。書いてある。廃止された。立法は何事も全うしなかった。しかし他方でさらに優れた希望が導き入れられた。私たちはこれによって神に近づくのである。この立法はどなたが持っている立法？キリストです。そしてこの立法は約束があります。約束、エレミア書31-33を見てください。エレミア書31-33を見てください。エレミア書の31-33、こう書いてあります。彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そしてね、人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教える必要ない。彼らは皆、身分の低いものから高いものまで私を知る。知る。なぜ？今立法はどこにあります？立法は今どこにあります？立法は私たちの中です。この中に書き込まれている立法、命の立法、 命の御霊の法則、これがローマ 8-2 です。ローマ書 8-2 を見てください。ローマ書 8-2 ね、これは解放の書、いいですか。ローマ 8-2、 なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理法則が罪と死の法則からあなたを解放した。皆さん今苦しんでる、あのことこのこと私は悩んでいて傷があって不自由してます、不自由してます。なんかだんだん引いてますハロなんて書いてあります。罪と死の法則からあなたを、ここ私にしてください、私を解放した、した。あれ、なんか顔がなんかさ喜んでないわおわおわお内側から込み上げてこない？解放したー、え、嬉しくなってきません？ありゃなんか他人事のような解放したーアレルヤ無理やり言わせたこの命の御霊の法則が新約の律法です。これは皆さんの中に書き込まれている律法ですね。で、ドクター・ルークはモーセ律法を廃棄されたと言って、じゃあクリスチャンはどうやって生きるんだ、基準がなければ堕落するっていうのね。 No、 我々ははるかに勝る律法を持っているんです。ここにパソコンがありますよね、パソコン。で、ここ皆さんね、この画面、これ Windows っていう、 Windows ね、で Windows ができる前は真っ黒だったんですよ、パソコンの画面で。そこにね、コマンドを入れてね、コピーせよと、コピー A から B とかで書いてちょんとやるわけね。今どうするの、ここのファイルにマウス持っててズリッとこうドラッグすると映るんでしょ。はるかにこの Windows は優れたね、こういうのを OS、 オペレーションソフトっていうんです、オペレーションシステム。昔の MS-DOS、 これは真っ黒の画面だから誰彼が使えなかったわけね。我々ちょっとオタク系の人がやってたんです。で、今誰でもが使えるようになってきてる。どっちが優れてます？ Windows です。じゃあこの Windows の中に MS-DOS 入ってないわけ。もう MS-DOS のね、フロッピーディスクなり、いいですか、昔のそれはバリッと廃棄していいんです。Windows をここに入れれば、この中に自動的に MS-DOS は入ってんですよ。DOS 窓というのは。ですからここにね、コマンド、真っ黒の画面を出して、そこでですね、コマンド入れてですね、MS-DOS をいじることもできる。私はそれの方が好きなんですよ。嫌い、Windows。マウスだけで嫌いなの。全部こうコマンド入れてね、一個一個確認した方がね、いいんです。言ってることわかります？MS-DOS の時代は終わった。今や Windows の時代なんです。Windows は全部オートマティック。わかります？オートマティック。いちいちコマンド一つ一つ覚える必要ないの。全部カチカチカチってやれば全部それで勝手にやってくれるわけ。これが Windows。しかし Windows を使ってれば自動的に MS-DOS も使えてるわけよ。だから私たちはね、ロマ書に何て書いてあります？ロマ書8章見てください。4節。それは、いいですか？肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に、何て書いてあります？律法の要求が、律法の要求が、全うされるって書いてある。あのね、クリスチャンってのは両極端なの。律法、いわゆる律法主義ね。ねばならない、ねばならない。大体日本人というのは強迫神経症です。そうでしょ？まあ、だからこうやってね、整然としてるんだけど、家の中もきれいにするし、ね、清潔だし。だけど日本人はカチカチコチコチなの。リラックスしてない。いつもこう肩に力入ってる。ね。わかるの？こう肩に力入ってる。ああ、緊張が高いな。 でこう抜け、皆さん肩ねこう上げてソンって落としてみてください。ソンとねリラックスする。カチカチになりそうなというこう体をこうって揺すぶんのこと。一時流行ったでしょ。明治大学のなんとかっていう先生がコマーシャルでもやってた。こうやってね、斉藤先生って面白い、声に出して一度は読みたい日本語っていうベストセラー書いた人ですけどね。何を言ってるか分かります？日本人のそういうコチコチカチカチから解かれなきゃいけない。あのね、福音の最大の敵は何か、日本人の強迫神経症です。自由を阻害するのは誰？上司じゃないよ、神さんじゃないよ、旦那でもないよ、子供でもないよ。誰？自分です。自分の中に自分が何か作ってんの、勝手なもの。これが皆さんをね、コチコチカチカチにするんです。我々は自家製の律法に縛られちゃっているんですね。これ打ち破らんといかん。それはいつも言いますね、大脳の辺縁系です。辺縁系、いいですか。一生懸命頭で考えたって治りませんよ、強迫神経症。辺縁系の部分が溶かされてこないといけない。わかります？海馬とかね、扁桃核、この辺が問題があるの。それでコチコチカチカチ。御霊はそういうところにも働きかけます。今ブログで僕が書いた、リンビッククリスチャンなんじゃリンビッククリスチャン大の辺縁系ってこの脳みそのね、芯のところをね、リンビックシステムって言うんですよ、医学的に。でその部分を取り扱ってもらう。この時に本当に自由な、内側から自由になるんです。この自由味わうクリスチャン、リンビッククリスチャンどうこいつはわけのわからんことを言い出す野郎だろ要するに御霊は私たちのそういう深いところにも働きかけて皆さんを自由とするんです。そしてその時に律法の要求が全うされてしまう。この Windows を使うならば MS-DOS は自動的に使えているんです。人間っていうのはね、こんな単純なことが分かんなくなっちゃう。ある神学にはまっちゃうと、もう分からない分からない、モーセ律法だモーセ律法だね、律法によって統治せよとこう言い出す人たちがいるわけ。私たちは何によって統治するわけ？命です。キリストと共に命にあって支配するんです。えね、これが新約です。ですからこの旧約と新約はもう致命的に変わっているということです。皆さんはですから石の律法に要求される筋合いは一切ありません。私たちの責任はどこにあるわけ？私たちの責任は御霊に委ねるかどうか。肉はまだ未だに偏見の中残ってますよ。皆さんの脳みそは古い、40年なり50年なりね、年を経ている。私もますます摩耗してるこの前さ、耳鼻科行ったんだよ。ね、ちょっとややね、あのなんかね、骨が曲がってるっていうのね。脳みそが重くてね。な、重いつもりないんだけど。このね、鼻のね、中の中隔が曲がってるっていうわけよ。で、炎症起きてるからね、オペがいると。ね、まあ急ぐことはないんですけどね。まあ、2月3月ぐらいにやろうかと思ってるんですけど。で、その時なんて僕考えたか。よし、いいや、これからちょうど夏休みだ。よし、と思ってね、じゃあ夏休みになったらやりますって答えたわけ、医者に対して。と医者がね、いや、正月でいいんじゃないですかって言うから、何言ってんだよ、これから休みなんだから休みにやったらいいじゃんと思っちゃったわけよ。休みはもう終わっている。終わっているのに、これから夏休みと。ショックでした。ショックでした。やばい このそこまでそこまでいっちゃいましたこ この脳みそは日々古くなっていく。だけど昔の痕跡は残ってるんですよ皆さん。これが皆さんを阻害するわけよ。ですからそういう自分のね古いものと戦う必要はないんですね。戦わない、戦っちゃったらねこれますますねこんがらがりますよ。いいですね。私はショック受けましたけども、ああ脳みそもかなり経年変化を起こしてるとはいね、それ以上そこにこだわらないこだわらないしかしその古い脳みそすら、ね、我々の深層心理ですら御霊は知ってるの全部。なぜ神は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことに心を止めてくださっている。全部知ってるの。皆さんが自分の体のことを知っている以上に神は全部知り尽くしている。皆さんの細胞の一つ一つを全部知ってる。ですから私たちの中にどういう問題があって、何が自分の中でねトラブルを起こして、何が不安を与え、何が恐れを与えているか、御霊は全部皆さんを精神分析してくれるんです。このお方が皆さんの中に働くときに、そのリンビックシステムが解放されていくんですよ。自由になっていくの。日本人のそのね脅迫性、こちこちカチカチから解かれていくわけです。エメン。ここに私たちの希望があるわけですから、外なる人は日々点点点しても、内なる人は日々新たにされていく。これが私たちの希望でしょ。でついにはこの体ですら、私たちはどうなるわけ、この体ですら取っ替えられちゃう、交換されちゃうんです。皆さんの体今悪さするかもしれません、トラブルを起こすかもしれません。しかしこの体は変えられるんでしょ。これが永遠栄光の我々の希望です。希望です。ですから皆さんね、ますます年食えば食うほど希望にあふれてくださいよね。その棺桶に足が半分入れば入るほど希望に満ち溢れてください。なんで主のもとに行くんですから、この古い体を脱ぎ捨てるんですから、新しい体が与えられるんだよ。エメン。世に未練があります世に未練があると日々暗くなってじゃん。私たちはますます世の未練を捨てていけば、日々希望。エメン。私もね、少し大台に乗ってから、昔はねやっぱ若者でしたから、あまり分かってなかった。今はやや身につまされてきてるんですねというわけで、この命の御霊の法則が御霊と共に働くとき、皆さんの中にね、その御業を成してくださるリンビックシステムが解放されるんです。エーメン。ですからこれは医学的なお話なんですよ。それを人間性を忘れてへんてこな神学にはまるからクルシチャンになるわけよ。でぐるぐるぐるぐるね葛藤するわけ。せっかくクリスチャンになったのに何を一生懸命やってるの。そのことを言うと怒るからね。俺はこんなにやっとるんだ。私は自由をエンジョイせよ。わかりました。旧約レビ系祭司制度による石の律法はもう終わった、書かれた律法はもう終わった。そして今や新しい律法が入った。命の御霊の法則は今どこにあるの。皆さんの内にある。このね律法が皆さんに全てを教えるんです。えめん。内なる生活。さあそこで詩編に戻ってください。また詩編に戻ってください。でもうこれで律法という言葉聞いてもね、アレルギーを起こさないでしょ。ですから言いますよ、いいですか、もう一回言います。全き道を行く人々、主の律法によって歩む人々。エメン。親しく思います。律法親しいでしょ。律法親しい 幸いなことよ、主の聡しを守り、心を尽くして主を尋ね求める人々。幸いな人ってどういう人を言うんですか？幸いな人は主の定めを守り、心を尽くしてそれを尋ね求める人。主の戒めって何ですか？今の主の戒めっていうのは何でしたっけ？ヨハネ、あ、これローマって書いてあるんですが、ごめんなさい。ヨハネ15の10。ね、ローマ15の10って書いちゃったんですが、ヨハネ福音書15の10です。こう書いてある。もしあなた方が私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛にとどまる。それは私が私の父の戒めを守り、私の父の愛の中にとどまっているのと同じである。14節には、ね、あ、ごめんなさい、9節には、父が私を愛されたように私もあなた方を愛した。私の愛にとどまれ。はい。新約の戒めって何でした？新約の戒めって何？神の愛にとどまれ。そしてその時にね、お互いにね、12節、あなた方、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合う。これが私の戒め。で、その前を見ると、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私のね、苦難があなた方のうちにあり、あなた方の苦難が、葛藤が、苦しみが満たされるためです。って書いてあります？なんて書いてある？私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。これが戒めです。新しい戒めです。律法って親しいでしょ。神の愛にとどまれ、互いに愛する。ただしこの愛というのがまたへんてこになってる。へんてこでしょ。人間の自分の愛を振り絞る。そしてね、愛したくもないのに顔を引きつらせながら笑顔を作ってわかるんですよ。あのね、作り笑顔の人ってのはすぐわかっちゃう。僕牧師顔って言ってるんですけどね、みんな同じ顔するの。なぜ？作ってるもん。まあ、政治家の方で言うと冬芝委員長作り笑いで似てるんです。本当に内側から込み上げてくる喜びと作ってる笑いはすぐ分かります。違うんです。そうでしょ。で、私たちはね、自分の何か振り絞ったって出ない。第一、信仰によらないものは何て書いてあります？すべて罪だ。だけども信仰があっても愛がなければ何て書いてあります？虚しい。じゃあ何が尊いって言ってます？愛によって働く信仰です。よくね、愛、ね、希望、信仰、愛、信仰、希望、三つのうち最も大いなるものは愛である。なんかもう信仰なんかどうでもよくなっちゃうのよ。違う。信仰によらないものは全部罪なんです。でしょ？信仰ってじゃあ何なの？信仰っていうのは、キリストのものが私のものになるということです。もっと言うと、さっき言った命の御霊の法則に従って歩むということです。マタイでもって7章でね、いろんなことやった、予言をやった、印をやった、ね、悪霊追い出しをやりました。なのに、主はその人たちに何て言いました？不法をなす者よ、私はあなた方を知らないと言った。あの不法っていうのは悪いことじゃないんですよ。悪霊追い出し悪いこと。違うでしょ？あれは法則に乗っ取らないということです。ですから私たちが何を一番大事ですか？とどまることです。とどまるということは内なる法則が働くことです。これによってなされたものが唯一キリストがなしたもの。神が喜ぶのは誰でしたっけ？キリストだけです。 モーセも、ね、エリアも、神は喜ばないの。祝いや私たちを喜びます？私たちの汗臭い努力して喜びます？ No。 内側のキリストがなされたもの、これがかぐわしいんです。ですからね、私たちが何をここで求めるかと言いますと、アイオブセッションと言ってます。日本キリスト教、また脅迫神経症になっちゃう。愛しなさい愛しなさい、あのはっきり聞きます、愛って言われると、うまたか、うあれで起こしません？愛し合いましょう愛し合いましょう愛し合いましょう、わわわわわ。愛はどっから出てきます？キリストです。私じゃないの。この命がね、内側から込み上げてきたもの。ですから何が大事？愛によって働く信仰です。でしょ？これトリックですよ。愛が大いなるもん、あとどうでもいいの？違う。あれ3つ並べるもんじゃないんです。愛は信仰を生む。信仰が生まれれば命が働く。命が働けば愛が流れるんですよ。ですからこれで良き循環が始まっていくわけでしょ。だから愛と信仰、愛と信仰という、この中でぐるぐるぐるぐる回っていくわけでしょ。ですから日本のいわゆる脅迫神経症、脅迫神経症の愛、 NO。 解放されてください皆さん。もう絶望してますよね。自分には愛がない。ハレルヤ。早く気づくべきです。しかし内なるキリストには愛があるというわけで、ここ間違わないようにしてくださいね。そして心を尽くし、マタイの 22-37 見ますと、心を尽くし魂を尽くして神を愛するというね、これが律法だと言ってるんです。マタイの 22-37 見ますとこう書いてある。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くして、思いを尽くし、知力を尽くし。ね。これ本当は魂を尽くし、思いを尽くし、ね。知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。そして隣人をあなた自身のように愛せよ。これによって、律法全体と預言者が、この二つの戒めにかかっている。ですから大事なことは、ここで全部律法と予言は完成するということです。さあそこで私たちはね、この主の定めを守り、心を尽くしてそれを尋ね求める人、幸いな人です。何を求めればいいわけ？まずキリストです。全部このキリストの中にあるんでしょ。私たちが持ってないものを持っているお方がどなた？キリストでしょ。恵みあるいは祝福っていうのは、私たちが一銭もない時に神が一方的に1000万ドルくれることでしょ。よくこういう理屈こねる人がいる。私なんかどうせダメです、こんな貧しいもの、こんな愛がないもの、こんなものを神は全然構ってくれません。本当？嘘です。これ高ぶりですよ。プライドです。私なんか見捨てられました。自己意識が強すぎる。自意識が強すぎる。もともとダメなんだよ。なのに神は私のために十字架についたんでしょ。なら神が見捨てる？プライドです。それは非常にね、歪曲した歪んだプライドの表現なの。私などはダメなものです、私などはって、こういうのは嘘です。私たちはね、神に最大限に愛されている。私がどんな状態であっても神は諦めない。自分の息子、自分の子供、あるいは自分の神さん、自分の旦那、自分の親、自分の上司、自分のいろんなのを見て、我々は諦めるんです。あ、もうダメだ。あ、もうダメ。ああ、私にはできまん。その通り、できない。その通り、できない。誰ができるの？キリストです。エメン。 ですから私たちは何が欲しい？キリスト。それに対する上乾きです。上乾きです。ね。いろんなものをね、だんだん持ってくるうちにね、キリストご自身に対する上乾きがなくなっちゃうんですよ。ね。牧師が偉くなって、街道いっぱい立てて、ね。人生のうち三つも四つも剣道しました。ね。信徒は今や何千人。こうなってくると、キリストに対する上乾きがなくなるんです。わかります？どっか、福島県でしたっけ？どこでしたっけ？あの、17年間、あの、知事をやってたら、弟がなんだか談合かなんかやってる。ね？長年政権取ってるとおかしくなっちゃう。同じよ、同じ。初めの上乾きがなくなっちゃう。ほんで、談合やってさ、ちょっとこう、懐に入れることも一生懸命植えちゃうわけ。間違っちゃうわけ。我々は何に対して上乾きを覚えるわけ？キリストです。ですから、ここに留めてもらわないというか、我々ね、自分がね、そんな純粋だと思ったら思っちゃうんですよ。純粋に神様、神様、ツタの絡まるチャペルで祈りを捧げた日。我々ね、そういうね、純粋な存在？違う。相当に腹が黒い。ですから、上乾きすら、起こしてもらわないと容易に他のもので私たちは満たされたと錯覚するわけ。錯覚します。もういい、満足、満腹、もう満たされた、錯覚してるんですよ。騙されてるんです。これからいいですね、騙しが増えます。ブログでも言ったんですけどね、世の中欺きだらけになる。例えば一つ、今日書いたの。ブッシュがね、兵士のとこ行って、ね、で、感謝祭の時に七面鳥を振る舞ったの。こんなでっかい七面鳥。ね、で、みんなに振る舞って、大統領がみんなに食事をしてるイエス様みたいじゃないかと。で、みんなあれでね、アメリカの国民騙された。あの七面鳥、プラスチック。知ってます？一部の人の間で有名だった。だけどもうだんだん、ね、オープンになってきた。今日はあの放送大学でやってたんですよ、それ。放送大学で。要するにメディア戦略と言いまして、嘘。やらせです。安倍さん、ね、あの山中湖の別荘にこもって自分で全部決めた。本当？違う。全部森さんに相談してたの。ところがその森さんつのもあれ、お人よしというか、ベラベラ喋っちゃったの。安倍さんってクセモンだよ。あの人は統一教会に対して電報を送ってます。祝電を送ってます。あの裏の絡みというのは代々前の慎太郎さんから統一教会絡みがあるんです。わかります？表のああいうものに騙されちゃダメ。私は相当彼は病んだものを持ってると、まあ前から警告してます。これから欺きがどんどん増えてきます。ね？私たちはそういうものに騙されない。何によって満たされるべき？キリスト。この上渇きを起こしてもらわんと、私たちはそれていくんです。簡単に。簡単に。ですから、こう最後にいきなり飛びますけれども、ね、この詩篇119編の最後で、最後というか、8節でこう書いてあるでしょう。私はあなたの掟を守る。どうか私を、なんて書いてあります？ 8 節。見捨てないでください。このように神が私たちを引き寄せてくださらなければ、私たちはね、神は見捨てませんよ。自分でさまよいでるわけ、勝手に。満たされた、満足した、もういい。ですから、このね、とどまれというこのキーワード、ね、これを何度でも繰り返します。そして、キリスト教会の中にこれから欺きがどんどん増えてきます。教えの風が吹き、いろんな霊が満ち溢れてくる。その中でどこにいるべきなの？キリストです。内なるキリスト。主よという時に、内側からふっふっとこう答えがあるでしょ？遠藤周作は沈黙っていう小説書いてるね。神に対して求めた。しかし全然答えがなかった。神は沈黙の神である。それであのなんだっけ、神父かなんかは、廃墟を帰郷してったわけね。神は沈黙だ。本当？神はおしゃべりです。絶えず皆さんに対して語ってるんですよ。 私はね、あなたを見捨てない、あなたは私の子、私はあなたをすべてあがなった、あなたの人生は私の手の中にある、あなたはもう罪に定められない、あなたは私のもの、そういう内なる語りかけを聞いてる。主よと言った時に、ふっ、我が子よと、 My child, my son と、主は皆さんに答えてくれる。落ち込んだ時に慰めがあるんです。人から裏切られた時に慰めがあるの。むしろそういう時こそ神は甘いでしょ。アメン。そういう神の交わりの中にいたら、なぜあんな神戸行ったり、来年は東京だそうです、あれでぶん殴られて蹴飛ばされて転がされて何をやってるわけ、ナンセンスですが、これからああいうものが満ち溢れますよ。はっきり言います。9対1、いや 9.9 対 0.1 でみんなあっちへ流れます。むしろね、我々みたいにいる方は反逆者になります。時代の霊に従わないのか、神の霊の流れに従わないのか、こういう言葉出たらもうおかしいと思ってください。神はそういうふうに言います。もし反逆している人がいたとする、あなたはこうやってやります、神は違う。神は非常に繊細な形で働きかけてご自身へと戻してくれるんです。霊の流れ、ムーブメント、運動、そんなものは神とは関わりがないです。人の目を引くもの、人の目に訴えるものね、これから増えていきます。私たちはどこにいるわけ、この方に日常生活の中にとどまる、とどまるんです。普通のおじさんおばさんとしてとどまるんです。そして主の道を歩む、まことに彼らは不正を行わない。この3節の不正、もちろん法則に外れることですね。さっき言ったマタイ7の22、23、そして主の道を歩む、主の道を歩むってどういうこと、主の道を歩むってどういうこと、道ってどなた、道はキリストですから、キリストの中にまたとどまる。あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた。主は言われましたね、私の愛の中にとどまれ、私が父の中にいるようにあなた方もとどまれ、互いに愛せよ。これが主が語った新しい戒め。そしてどうか私の道を固くしてください。私たちの祈りです、答えです。主がせよと言われたんです。皆さんね、主はね、今日ウォッチマニーのあの黙想集でもあります、タイミングを逃すな、ね、主が行けと言われた時に出て行く、主が止まれって言った時には止まる、でもし主が出て行きなさい、語りなさいと言った時に皆さんはどう感じるわけ、できない。大体主はね、やれって言ってる時はね、自分やりたくないんですよ。自分が燃えてやってる時ってのは自分の血肉ですからね。モーセ見ればわかるでしょ。40の時に同胞を助けようと思った、血肉だね。そしたら周りの同胞からは拒絶される。傷ついたモーセはミディアンの地へ逃げる。40年間ね、羊を飼う。そしてもう80になってもう隠居生活いいと思ったら主に引きずり出される。主よ、私は口の重いものです、なぜあの人たちが私の言うことを聞くでしょうか。これが神の証明でしょ。主がやれって言われた時、私たち待ってましたってやる人っていますその一言を待ってました。これ血肉です。大体嫌なの。私はここで喋るのどれほど嫌で嫌でしょうがないことでしょう。もうここが出てくるのにどれほど自分を否まないと出てこれないか、どれほどの葛藤を経験しなんてね神がやれっていう時は自分にとっては嫌なんです。大体その時に私たちはどう答えるわけ、書いたでしょ。 どうか私の道を固くしてください。あなたの掟を守るように。主がせよと言った時には、主は必ずそのする力、能力、資源も備えます。もし何かを始めて途中で欠乏して中途半端になっちゃったら、もともとそれは主が始めてなかったわけ。だって主は塔を建てるときに必ず計算せよと言ったでしょ。そうしないと途中でね、中断になってどっかのあの滋賀県かなんかのあの新幹線の駅みたいに中断になっちゃうわけよ。今まで投入したお金全部無駄になっちゃう。そういうことを主はします？しない。必ず皆さんにせよといったことをするための資源を皆さんに備えるわけ。知恵を与える、ね、お金ならお金を与える、人、ね、助け人を与える。必ず主はそれを備える。ですから私たちは何をすればいいか。主よ、あなたの、ね、やれとおっしゃったことをできるようにしてください。こうやっても主に答えればいいわけ。答えればいい。この時主は必ずね、与えてくれる。その時ね、自分でね、歯食いしばる必要全然ないですよ。さあそこで、6節、命令を守るというふうに書いてありますが、ね、そうすれば私はあなたのすべての仰せを見ても恥じることがないというふうに書いてあります。さあそこで命令を守るというのはどこがね、鍵か。ガラテアの6章を見てください。ガラテアの6章、これはもうまたね、同じテーマが何度も出てきますが、ガラテア6章15節、割礼を受けているかいないかは大事なことではない。大事なのは何て書いてあります？新しい創造。どうかこの基準、あるいはね、これ新共同訳ですと、この原理、この法則、ね、この原理または法則に従って歩む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。まず私たちはどうやって歩むわけ？私たちはどういう存在？新しい創造だ。つまり神の戒めを守るためには古いものでは足りないわけ。新しい命だけがそれを行うことができる。ですからその原理に従って歩む、これが私たちです。その私たちは何て書いてあります？神のイスラエルだと。イスラエルなんです、今私たちは。イスラエルってのはヤコブの名前ですよね。神と戦ったもの、神に勝ったもの、神の王子、そういう意味があります。私たちこそ神の王子なんです。この原理ね、つまりこの原理って何？新しく作られた新しい創造の原理です。これはさっき言ったローマの何？命の御霊の法則です。これに従って歩むのは神のイスラエルである。そして、ペテロのですね、第二ペテロの 1-2 を見てください、ね、この時に私たちはじゃあどうなるかと言いますと、第二ペテロの 1-2 を見ますと、まあ、道を確かにするっていうのが今ありましたね。道を確かにする、私たちの歩みを確かにする、ね、これは道なるキリストを知る。で、第二ペテロ 1-2 を見ると、神と私たちの主イエスを知ることによって、知ることによって、人生の苦難、迫害がますます増し加わるって書いてある？知ることによって何て書いてあります？恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされる。ですからキリストを知れば知るほど私たちは何が豊かになるの？恵みと平安です。私たちのこの体は古い創造です。いろんなトラブルを起こす、抱えます。しかし内なる命、新しい創造は何？死を打ち破った命です。 キリストは死から復活した命を私たちの中に置いてくれたわけ。でそれを知るときに私たちのうちに恵みと平安がますます豊かにされるんです。アメン。すでに死の棘は私たちに対してね、力を失っているんです。2の8を、あ、8の2を見てください。ごめんなさい、2の8、あ、いや1の8だ、ごめんなさい、第2ペテロ1の8ね。これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、あなた方は私の主イエス・キリストを知る時点で役に立たないものとか身を結ばないものになることはない。第2ペテロですよ。このようにしてイエス・キリストを知るならば役に立たないものとか身を結ばないものになることはない。え、ドクターウルク、いつも私たちは役に立ちません言ってんじゃん。それは世の中です。神の目にあって私たちは役に立つ、身を結ぶ、これ約束でしょ。身を結ばないものになることはない。私はもうダメです、終わりです、何の身も結んでません。嘘です、プライドです。それは聖書は何て言ってる、皆さんは役に立つ、身を結ぶ。なんか遠いんですけど、僕一人で喋ってるなんかみんな下向いてこうやって何の私たちは役に立つ、身を結ぶ。どうすればいいの、主を知るんです。じゃあ誰かに知れと言って教えてもらう必要はあるの、ない。私たちのうちにキリストがおられる、新しい創造とされている、この原理に従って歩めばいいんでしょ。これが新しいエルサレム、イスラエルでしょ。このようにして私たちがキリストを知れば知るほど、 2-20、 主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって世の汚れから逃れ。でその後読むとね、あ、大丈夫かな、私たちはどっちと同一視するの、世の汚れから逃れ、何によって、主を知ることによってです。はい、また119に戻ってください。こうやって道をね、掟を守る、そして道を守る、そうすればどうなるんですか。私たちは義の裁きを、王政を、あなたの王政を見ても恥じることがない。詩編に戻ってください。そうすれば私たちはあなたのすべての王政を見ても恥じることがない。条件は第1ヨハネ 2-28 を見てください。第1ヨハネ 2-28 を見てください。さっきマタイで言いましたね。主を知らない、主から知らないと言われる人たちがいる。ところが、第1ヨハネ 2-20 を見ますと、ね。あなた方のうちには聖なる方からの塗り油が、ね、あるので知識を持っている。28節。子供たちよ、キリストのうちに留まっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見前で恥じることがない。条件何？キリストに留まれ。そしたらば我々は仰せにあって恥を受けることがない。第一テサロニケ 5-23。第一テサロニケ 5-23 ご覧ください。第一テサロニケ 5-23、 平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。誰が皆さんを聖とするわけ？ハロー、誰が皆さんを聖なるものとするの？神です。そしてね、その時にどういうふうになってます？主イエスキリストの来臨の時、責められるところがないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。そしてあなた方を召された方を、 は真実ですから、きっとそのことをしてくださる。これよく読んで。誰が生徒すんの？自分？先生？預言者？ベニヒン？神です。そしてあなた方は一生懸命頑張って奮闘努力すればきっとその通りになります。って書いてあります？あなたが忠実に真実であれば神はそうしてくれるって書いてある？なんて書いてある？あなた方を召された方が真実だからそのことをしてくださる。誰がしてくださるの？神です。自分の何かに頼らない。私はダメですっていう人はね、私はいいんですって言ってるんですよ。はっきり言いますよ。私の同期って私はダメなんです、ダメなんです、ダメなんです。俺、あなたは自分ではいい、いい、いい。私はこれだけやってる、やってる、それを主張してるだけだ。それを私に分からせたいだけなの。私は分からない。あえて、意地悪だ。もう言われちゃった。ブログで。ルークさん分かってるくせにね、意地悪してる。意地悪。聖なる意地悪。言ってること分かります？僕が言ってること。そういうところにいわゆる牧師たちはね、砂糖飴、綿飴やるんですよ。わかります？だから問題解決しないんです。本当に問題解決するときには、ね、痛みがあるんです。必ず。自分の真実が暴かれるんです。そして私たちは、もう一つ言うのを忘れました。いいですか？あなたの義の裁きを学ぶ。私はまっすぐな心であなたに感謝する。これまた前回も言いましたね。まっすぐに御言葉を受け入れるんですよ。その時に感謝する。ですから、ここの詩篇のね、119の1から8で言ってることは、何を言っているわけ？ひたすら、キリスト。キリストにとどまれ。皆さんも生徒するのはどなた？キリスト。神が真実だから、皆さんを見捨てない。神が真実だから、皆さんを完成してくれる。自分に頼らない。頼ってる人が多いんです。悩みは全部そこから来ます。葛藤は全部そこから来ます。だから自分を手放せ。救おうとするな。その時誰が救うわけ？神です。神がふっと手を伸ばして救うんです。この真実に我々が心を置けばいいんです。えね？皆さんの将来は、ますます、先星通り、体は衰え、人生はだんだんと、お金もなくなる、一人ぼっちになっていく。No. 私たちの人生どうなの？ますます喜び、ハレルヤ。キリストがあなたの友達、キリストがあなたの配偶者、キリストがあなたのね、人生の保証人なんですよ。連帯保証人。キリストは皆さんを裏切る真実です。だから私たちが何をすればいいの？とどまる。上乾きを起こしてもらう。キリストだけを求める心をまっすぐに、まっすぐに求めればいいわけ。だから皆さんの人生は幸いな人。えめ？祈りましょう。Lord Jesus. Hallelujah. Oh, thank you.Thank you, Lord Jesus. 内なる主に心を向けましょう。内なる主に心を向け、主よ、うちにいます親しいお方、うちにいます愛らしいお方、うちにいます平安なるお方、うちにいます道なるお方、うちにいます希望なるお方、うちにいます私たちのすべてのお方、あなたを愛します。主よ、 主よ、人が一体何者なのでここまで心をかけてくださるのでありましょうか。私たちが一体あなたに対して何を成したのでありましょう。しかし主よ、あなたは一方的な勲しにより人となられ、奴隷の様を取られ、30年人として生きられ、そして最後あらゆる葛藤、あらゆる矛盾、あらゆる不合理、あらゆる不条理を追われ、十字架に疲れたことを感謝します。そしてその十字架の上でご自分を嘲笑う人々に対し、父よ、彼らを許してください。自分が何をしているのか知らないのです。この言葉が私たちに語られていたことを感謝いたします。この言葉によって私たちは許され、癒され、あなたの懐へと集められていることを感謝いたします。主よ、あなたの新しい律法を感謝いたします。いや、古い律法ですが、あなたの愛がそこにあり、あなたの心があり、あなたの顧みがあり、あなたのご計画御旨があることを感謝いたします。ただ私たちが肉の弱さの上にそれを行い得なかったのであります。それゆえ私たちは罪のもとに定められ、あなたから死刑判決を受けておりました。しかし今やその古い律法を廃棄されたことを感謝いたします。すでに債務証書を十字架へ釘付けにしてくださったことを感謝します。また私たちが払いきれない負債をあなたは払ってくださったことを感謝します。巫女イエスの血がどれほどに私たちをあがなうことができるでありましょう。自分の問題はもう解決しない、これは主よ、あなたを悲しませる言葉であります。私たちがどれほど苦難があろうと、どれほどのトラブルがあろうと、人生の困難巻き込まれようと、あなたの血はあがなって余りあります。今の自分の状態をこの血はあがなって余りある血であります。自分の声に騙されることがないように、自分のプライドによって騙されることがないように、今欺きの霊が世にあって、また教会にあって吹き荒れているゆえに、主よ、私たちをあなたご自身へと引き戻してください。あなたは新しいメルキゼデク系の大祭司として、命の力によって、復活の命の力によって立てられたことを感謝します。この方は罪こそ犯されなかったが、私たちと同じように血肉をまとい、全く同じように苦しみを受け、誘惑を受けられた主であります。それゆえ私たちの弱さを憐れむことができないようなお方ではない、私たちと完全に同一視されたお方であることを感謝します。主よ、あなたは病を知り、苦難を知り、あらゆる人間の葛藤不条理を知る主であります。主よ、この主から離れてどこへ行きましょう。私たちに必要なのはあなたです。そして御霊によってあなたが私たちのうちに御業をなされるとき、古い体のこのトラブルを起こす体にすら命を与え、また私たちの脳の中にある過去の痕跡、過去の傷、過去のガラクタ、それらのものをすら取り扱ってくださる主であることを感謝します。神は私たちの成り立ちを知り、私たちの人間性を帯び、私たちの成り立ち、私たちが塵に過ぎないことを心に留めてくださっていることを感謝します。ですからそれゆえ血に基づいてこの大祭司のもとに駆け寄るように、時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。 自己憐憫の霊から我々を解いてください。自分を自分で憐れむ、自分を自分で慰める、また人の慰めを求めあちこちさまよう、そういう心から私たちを解放してください。本当の慰めはあなたであります。あなたから離れて慰めが得られましょうか。あなたに触れていただくとき、誠の慰めがあることを感謝いたします。おー、ジーザー、この御霊はコンフォーター、慰め主であります。私たちの痛みを知り、私たちの嘆きを知り、それを全部私たちを受け入れ、そしてすでにその私たちの訴えが十字架にあることを教えてくださる霊であります。キリストの御霊、人間生活を味わわれたこの霊を感謝いたします。どうぞあなたを慕い求める上渇きを増し加えてください。そして絶えずあなたの皆を呼ぶことができるように、そしてあなたの御言葉を貪るように求めることができますように、そしてあなたが私たちを見捨てることがないことを感謝します。私たちがさまよい出るときに、あなたの声、優しい声によって私たちを引き戻してください。そしてあなたが真実な方であり、私たちのうちにこの新しい創造を始められた以上、必ず完成してくださることを感謝いたします。この時私たちはあなたの御前にあって恥じることがないものとされることを感謝します。これはあなたの真実によります。私の何かを一切当てにすることがありませんように。この岩により頼むものは失望に終わることがない。私たちは必ずあなたの復活に預かっており、いずれこの体ですら新しい体へと変えられることを感謝します。これが私たちの希望であり、この希望を打ち砕くことはできないのであります。私の運命は決まっているゆえに、年を取ることを恐れることなく、自らの体の衰えを恐れることなく、すでに私たちの未来にはあなたがおられ、そこにあなたの支配があり、あなたの用意があり、あなたの備えがあり、あなたの慰めがあり、あなたの励ましがあり、あなたの恵みがあり、祝福があり、憐れみがあることを感謝いたします。あなたは私たちより一歩前を歩まれる主であることを感謝いたします。また私の後ろを守られる主であることを感謝いたします。私たちは誠に幸いな人であります。すでに新しくされた新創造であり、この原理に従って歩むイスラエルであります。神のイスラエルであります。神の王子であります。どうぞこの幸いを身をもって体験することができるように、手を挙げてください。私たちを偽りの教え、偽りの観念、先入観、いろんなものから解放してください。今知恵と啓示の霊を注ぎ、御言葉をまっすぐ見ることができますように、あなたの御心をまっすぐに知ることができますように、私たちが何者であるのか、あなたが何をしてくださったのか、何をしてくださるのか、私たちの運命が何なのか、主をまっすぐに知ることができますように、無学な者に御言葉を開いてください。 求めるよ、
求めるよ、
おー求めるよ、イエスの皆によって求めるよ、おーハレルヤ、おーマハヤラマサンド、求めるよ、ただ信頼し主に任せるよ、すべての問題を主の御手に置くよ、おーもがくことなく、おーただ主の御手の中に安らむよ、主はあなたの成り立ちを知り、あなたが塵に過ぎないことを知っておられる、その主の真実に任せるように、委ねるように、いかに幸いなことでしょう。全く道を歩み、主の律法に歩む人は。いかに幸いなことでしょう。主の定めを守り、心を尽くしてそれを尋ね求める人。それは肉ではなく、霊に従った今私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。このような原理に従って生きていく私たちの上に、つまり神のイスラエルの上に、平安と憐れみがあるように。救いは私たちの神と御座にいます子羊にある。
All the angels were standing round the throne.
周りに立っていた御使いたちは皆地に顔を伏し、神を拝して言った。アーメン。賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、力、力が私たちの神に永遠にあるように。ハレルヤ。ハレルヤ。お出しください。ハレルヤ。62番です。ハレルヤ。